ただいまの時刻は13時ちょうど午後1時であります。休憩前に引き続き会議を開きます。ただいま広報委員会の方から写真撮影の申し出がありましたので、これを許可したいと思います。それでは休憩前に引き続き一般質問を行います。質問順4番、7番、関忠夫議員。
7番関です。
7番関忠夫議員に質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
それでは通告に従いまして、質問させていただきます。児童の一冬過ぎての登下校対策は、どのようになったかということであります。今年の冬は降雪量も多く、例年になく大変厳しい冬でした。スクールバスによる登下校、または徒歩での登下校をする児童、それを送り出す保護者、大変な苦労をされたのではないかと思っております。一冬過ぎて冬季の登下校対策の見直しが必要になったこともあると思います。湯沢町は雪が多く降るので冬季観光、スキー場営業ができ、多くのスキーやボーダーが来庁し、観光の町湯沢が成り立っております。雪が多くあり冬季営業ができることは湯沢町の活性化にもつながっていき、湯沢町にとっては恵みの雪でもあります。しかし児童の登下校には大変厳しい冬季下になり、辛い思いをしていることと思います。先般私この一貫校になってからの登下校で3回目の一般質問になるんですが、前回の質問では待合所等の質問もさせていただきました。今回もそれらを踏まえての質問になりますが、町長懇談会等で出された意見の中で、この冬の様子を見て、検討するというような回答も出ておりました。今年は本当にいろいろな面で大雪のために被害が続出しました。特に児童の登下校だけでなく、老朽化した家屋、あるいは廃屋になったら家が屋根が崩落し、あるいは傾き倒壊するというような事例も発生した年であります。そのような大雪になった年であるからこそ、児童の登下校を見直す必要があるのではないかということで質問をさせていただきます。まず最初に丸一のバス停に待合所の設備は、この冬の様子を見て検討するということでありましたが、一冬過ぎてみて現在も必要がないと思っているか、あるいは設置する必要を感じたかお伺いいたします。
はい、7番関忠夫議員の1回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
待合所の設置についてでありますが、朝霞方面の通学バスについては、従来より児童生徒の分布状況により毎年バスの停留所を変え、乗りやすい場所に見直すこととしています。この4月からのバス停についても、児童生徒の分布の状況により若干ではありますが、バス停の見直しを実施し、停留所の変更等をしていることから、バス停の待合所の設置は今のところ考えておりません。なお、この冬のバス乗車の状況について、 湯沢学園の先生方にも確認いたしましたが、大きな混乱はなかったと聞いております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。7番関忠夫議員、2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問します。確かに児童も区域的にその年々で変化するわけですが、まあ、一例を挙げますと中里の駅角っていうんですか、十字路のところ、あるいは三俣については三俣中央、こういうふうに子どもたちが分布しててもですね、そこに集まってそこで乗る、これはある面で効率的な形が取れるのではないかというふうに私も実際見て感じております。しかしながら冬期間は湯沢町にとって多くのスキーヤーやボーダーが早朝来目的であるスキー場に向かって車を走らせております。当然除雪等も含めた中で消雪パイプ、ある津軽方面の保護者からの話を聞きますと、やはり湯沢町はしっぱね条例っていうのが昨年秋できたわけですが、それらを知らない車がスピードを上げて目的地であるスキー場に向かうと、これらが雪混じりの水を弾き、子どもたちが待合バス、バス停まで行くのに大変苦労しているということも保護者から聞いております。これらを含めましても、やはり大きな問題はなかった、混乱はなかったという答弁ですが、子どもたちが何かの都合でバスが定時に来なかった、ここで子どもたちが時間を費やし待たなければいけないという現実が実際あるわけです。確かに子どもたちの分布が毎年変わっていくんで、区域的に見直すということは必要なことかもしれませんが、何らかの形でやっぱりこの待合所っていうのは朝夕しか利用できないリスクの大きな問題であると思うんですけども、場所全体を見てここにはこういう形で待合所をやっぱり設置する必要があるねという見直しはやはりするべきではないかと私は思っておりますが、と申しますのも、今年ぐらい雪が多く降り、バスが思ったように目的の時間に着かない日もあるわけです。時間通りに行かない日もあるわけです。一軒の家の軒下を借りて子どもたちが待ってる姿は、その家の人が協力してくれるから我慢できることですが、やはりバスの待合所っていうのは大きい小さいの問題は別にしても何らかの形で設置するべきと思いますが、もう一度教育庁にその辺の1年過ぎての一冬過ぎての経過、もう一度考え方、見直しをする予定があるかお聞きします。
7番関忠夫議員の2回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、はい、教育省。
関議員の言われるように、今年の冬は大変、豪雪でありまして、私もお世話になって、12月は初めて臨時休校を1日したというような中で、この雪の厳しさというものは承知をしております。ただその待合所をその平等に作るということになりますと、相当やはり、待合所設置もですね、多くなりますし、あるいは財政的なそういった優先順位だとか、そういったものもあるかと思っております。そして先ほど言いましたように、なるべくその児童生徒の分布に合わせてやはり対応していくと、分布に合わせてその停留所を作るということは、その時間に言えば若干の降雪によっての遅れはありますけれども、行く前にいわゆる定められた時間前にそのバスが通過するということはないわけですので、まあ その時間にギリギリに行けばいいということで、まあうちをそんなに早く、まあ、出る必要がないと思っております。あともう一つ、まあ、別の視点から見ますと、例えばバスに乗らない、基準で徒歩で学校に行かなければならない、例えば 1.5 キロ未満の子どもは徒歩で学校にこう行ってるわけでありますけど、例えば 1.4 キロの子どもは学校まで冬も吹雪の中でもこう歩いて行っているわけであります。確かに遠い児童生徒はそういった形で配慮しなければなりませんけれども、まあバスに乗ってしまえば雪の中にさらされないわけでありますけれども、ただ 1.5 キロ未満の子どもは雪の中でもそういうふうにして20分なり25分なり歩いている児童生徒もいるんだなということを総合的に考えた中で、こう私どもも比較考慮する中でやはり考えていかなければならないという中で、今のところは必要がないんじゃないかなとこう思っております。またあの参考まででありますけれども、まあ、湯沢町はあの湯沢町バス待合所建設費補助金要項というのがありまして、所管は総務部の企画政策課と聞いておりますけれども、まあ、町内会が設置する場合には5分の4の補助で最高120万円までが補助できることにこうなっている制度があるということを聞いておりますので、もしまあ町内会で必要であればまたこういった制度を活用するのも一つではないかと思っております。ただ教育委員会全体としてもう相当数の平等公平の観点から言えばいっぱい作らなきゃダメでありますので、そういう県知事からは今のところは考えていないというところでございます。以上です。
教育省の答弁が終わりました。7番関忠夫議員、3回目の質問をします。
はい、平等に作ることは難しいという結論かと思いますが、やはり保護者に対してですね、この問題については何がどうなのかというものを含めた中できっちりと保護者に説明をしていただきたいと、また地域の皆さんにも何らかの形で、こういう問題があるんでこうだというきちんとした説明をしていただきたいことをお願いして丸2に移ります。
はい、それでは7番関忠夫議員に、丸2の1回目の質問を許します。
はい、じゃあ丸見に1回目の質問いたします。先ほど教育者もちょっと触れましたが、徒歩での登下校雪道計画、安全安心な除雪に対しさらに配慮し実施することとしていると、昨年、一般質問で回答いただきました。実際に一冬過ぎてみて見直しをしなければならないようなことはなかったのか伺います。
はい、7番関忠夫議員の1回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
雪道計画の見直しについてでありますが、雪道計画は地域整備部で作成しております。歩道を含めた除雪区間を計画するものであり、湯沢学園の場合では統合前より中学生が登下校をしていたこともあり、通学路に対して大きく変更する路線はありませんでした。その中で特に通学路の除雪に対しては安全安心に通学できるよう除雪の質や回数を増やし対応しております。なお昨年の4月統合後登下校でおかげさまで今のところ大きな事故もなく、改めて関係の皆様方に感謝を申し上げる次第でございます。以上です。
教育長の答弁が終わりました。7番関忠夫議員に2回目の質問をします。
はい、2回目の質問をします。まあ、確かに、 従来型の登下校、特に中学校だけの時と特にコースが変わったわけではないことを私も十分理解しております。まあ、そんな中で歩道を含めた除雪を雪道計画で実施しているということなんですが、やはり中郷方面から来る徒歩の児童は歩道がないところもあります。まあ、その辺の道路幅の問題、これは実際のことを真冬に私も見に行っていないので詳しくは言えないとしても、やはり一部保護者あるいはそういう方々からいただいた意見の中では、歩道が完璧にあって歩道除雪がきちんとできていれば問題がないんだけども、やはりその降雪量が非常に激しい、そんな状況の中では歩道の除雪も思うようにいかなかった部分があったように感じますという話も聞いております。これは実際事実だと思います。やはり野別幕なしに雪が降るからどんどんどんどん除雪車で除雪すればいいという問題ではないとしても、やっぱり子どもたち特に低学年 1,2 年生が登下校を徒歩でしなきゃいけないという状況の中では非常に危険性が絡みます。先ほども話しさせていただいたように、当湯沢町にはスキーヤやボーダーの車が早朝来訪れます。特に、吾妻橋から中郷あの辺のところには目的地に向かうスキーヤやボーダーの車がかなりのスピードで走ってます。それに対して歩道除雪を完璧にできているかということになったり、あるいは降雪量によっては無理があったりということもあるんではないかと私は思っていますが、この辺の安全安心な除雪をし、児童の低学年含めた子どもたちが安心安全に登下校できるように本当になってたんだろうかと私は考えさせられます。いろいろな人からやっぱり意見を聞く中で、改善すべきところは改善していただかなきゃいけないと、あるいは対処できる問題は対処していただかなきゃいけないと私はそのように考えておりますが、もう一度答弁を求めます。
はい、7番関忠夫議員の2回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
私もいろんな要望を受けていることは、まあ、事実でありまして、なかなかすぐにできないというのも、まあ、国の所管であったり県の所管であったりしている関係で、町の地域整備部の皆さん方と連携をしながら、今後とも、関係のところに要望をしてまいりたいと思っております。なお、町のその除雪体制も、まあ、そんなにいっぱいその除雪車がこうあるわけでありませんし、時間だとかいろんなのを配慮しながら、まあ、除雪をしているわけでありまして、もう必ずしも完璧にですね、子どもたちが通るときにきれいになっている、いない状況は確かにあるかと思いますけれども、ただ早く除雪し始めると今度降ってくる雪の量によって歩く時間には今度、まあ、降雪がいっぱいあるとかですね、いろんな状況があるわけでありますけれども、引き続き、関係のところと連携をしながら、できるところはやるし、町でできないところは県だとか国だとかそういった関係の協議する機関がありますので、そこを通して要望をしてまいりたいと思います。以上です。
教育省の答弁が終わりました。7番関忠夫議員に3回目の質問を許します。
はい、確かに雪降ったから次は降らないというわけじゃないんで、その辺の問題は当然あるわけですけれども、一昨年の議会でも一般質問された議員がおりますが、やはり車道と歩道との雪壁、まあ、雪壁の問題っていうのが実際問題、小さな子どもたちが歩いていますと雪壁が要するに車道が見えないということは危険性がそこにはらんでいる状況であっても子どもたちが把握できないと、この雪壁っていうのは大きな問題ではあるんではないかと 一昨年議員の一人が質問した経過があります。やはりこれらを含めた中で雪壁が完璧に取り除くということはできない降雪状況もあると思いますけれども、要はその1シーズン一冬過ぎてみて、この大雪に対応するための次年度に対する安全対策、確かにお金もかかります、時間も費やしなきゃいけません、いろんな問題がありますが、どういうふうにしたらこの安全対策をきちんと進められるか、雪壁問題やあるいはスピードを上げて走るスキーヤーやボーダーの問題、これらが実際できることとできないことがあり、また町でできるものと国県所管である問題もありますので、当然意見は挙げていることと思いますけれども、この辺の対応の仕方について手短にお願いします。
7番関忠夫議員の3回目の質問がありました。教育省の答弁を求めます。はい、教育省。
雪壁等につきましては、この冬すぐ担当の職員が行ってですね、その場でもって是正をしたりいたしました。今年になって通学路安全推進協議会の会議を開いたわけでありますけれども、まあ、こういったところを通し、そしてまた学校 PTA の役員等とも話し合いをしてですね、極力登下校の安全確保について努めてまいりたいと思います。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。それでは7番関忠夫議員に丸さんの1回目の質問を許します。
はい、まあ、今回質問させていただいているのは、私去年の児童の登下校の安全安心ということを含めた中の、まあ、復唱しての一冬過ぎての一般質問であります。3番目なんですが、児童の安全安心な登下校の確保、保護者や地域の皆さんから意見を伺う中で、地域整備課や県などと協議しながら、改善があれば改善をしていきたいという答弁でしたが、現在でも改善をする必要はあるかないか、お伺いいたします。
はい、7番関忠夫議員の1回目の質問がありました。教育省の答弁を求めます。はい、教育省。はい、
安全安心な登下校確保の改善についてでありますが、先月5月19日に国、県、警察、町整備担当課、PTA および学校長による通学路安全推進協議会の第1回会議を開催しました。その中でこれまでの通学路に関する問題点の状況把握の共有化を行うとともに、現在 PTA を通じ各保護者から危険箇所の洗い出しを調査していただいているところです。この結果を踏まえ合同点検を実施し、今後の整備の方向性等を検討していくことになっております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。7番関忠夫議員に2回目の質問を許します。
はい、5月19日に国県警察を含めた第1回の会議を開いたという今報告を受けました。この会議を開くということは非常に有意義なんですが、実際その学園を管理している湯沢町としての意見は、県に対してもあるいは国に対してもあるいはその警察に対しても強く要望をしなければいけないことがあるんではないかと私は思います。まあ、洗い出しをしたということなんですが、どのような洗い出しをし、どのような見直しをしたのかが、まあ、分からないんで、その内容については質問できませんが、やはり県道伊沢学園前を通っている県道岩っぱら なんとか線って非常に難しい名前の名前の道路なんですが、特にあの信号機のあるところはやはり横断歩道の確保や道路幅の狭さ、これはやはり国に対し県に対しても要請をし、道路幅の拡張、当然歩道を含めたことも県に要望していることと思いますが、その辺の第1回会議を開いた内容の一部を検討した、あるいは洗い出しをした内容一部でも結構ですのでお知らせください。
7番関忠夫議員の2回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
大きなことからそれから小さなことまで、まあ、いろいろあると思いますけれども、特に、保護者の皆さん方はそれぞれ地域でまあ、ここが危険だとかっていういろんなことを出していただきましたので、ここで一つ一つ挙げることはできませんけれども、まあ、大きな問題としてはもうずっと言われておりますように、今の湯沢学園前の県道の拡幅というのが最重要課題としてあるかと思っております。まあ、私も実際に県にいるときにはその各市町村あるいは警察署からこう上がってきたものを県の予算の中でその県の知事部局の県民生活環境部、そして県警の担当で教育委員会は保健体育課が所管しておりましたので、私もその選定の一員としてこう加わってきた経過がありますけれども、県内から多くの要望が上がってきておりますので、なかなかその要望の中でここで死亡事故があったとかっていう事故の件数だとか危険度によってその毎年上がってきた中を優先順位をつけているということになっておりますので、今ほど言いましたように小さいことからまずできることからやっていきますけれども、要望についてはずっとですね出し続けて、やはり粘り強く県の方にお願いをしているというのが大事だと思っておりますので、そのように心かけて対応してまいります。以上です。
教育長の答弁が終わりました。7番関忠夫議員、3回目の質問を許します。
はい、いろいろ大きな問題小さな問題含めた中で、私も今思っておりました、大きな問題の一つとして、道路の拡幅、これは交差点を含めての意味だと思いますが、やはり大きな問題の一つだというふうに認識しております。まあ、事故の事例があった、あるいは死亡の事例があったっていうのが最優先するような言い方に聞こえた部分もあるんですが、やっぱりそれがあってからでは遅いわけなんで、やはりなくても優先順位っていうのは新しい、今度は法、省、中と、この全国的にもない学園がオープンするわけなんで、他市町村から多くの視察者が視察に訪れることと思います。学校は立派だけど道路の登下校の問題は全然解決されてないように見えますねなんていうことは言われないように、やはり教育長にも努力していただいて、事故が起きてからという優先順位じゃなくて、この道路問題は大きな問題だと思いますし、事故があってからじゃなくて事故を防ぐという意味でも、児童が安全安心に登下校できるようにしていただくためにも、県に対しても強く要望をしていただきたいと思います。終わります。次4に移ります。
はい、それでは7番関忠夫議員に丸4の1回目の質問を許します。
はい、まあ、一昨年も質問したことばかりで申し訳ありません。徒歩でという意味は、先ほど教育長もちょっと答弁の中に触れられましたが、要はその 1.5 キロという、まあ、中距離って言ったらいいんでしょうか、その辺から通う、特に児童の低学年、今年の冬も何回か大きなランドセルを背負って吹雪の中歩いている子どもの姿を見ました。あるいは下校してくる姿も見ました。やはりこの辺も一冬過ぎてみて、中距離の子どもたち、 これは3月の議会の予算でもその辺の予算額が乗っかっているのも私は分かっての質問なんですけども、やはり保護者やあるいは家族から求められている冬だけでもなんとかバス乗せてもらえるようにできないかと。これは去年も要するに補助金を出してバスに乗れる対策も講じているという答弁もいただきましたが、やはり一冬過ぎてみてこの辺の見直しあるいは意見の集約、そして来年度の冬に向けての長距離の徒歩で歩いている子どもたち、これの対応を今後どのように考えているかお伺いします。
はい、7番関忠夫議員の1回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
スクールバスと通学区域審査会での検討協議見直しについてでありますが、昨年の11月に当期のバス乗車について小学校 PTA 役員の皆さんと協議をした結果、一番心配していることはスキー事業等課外事業で帰宅が遅くなり暗くて危険であるということでした。そのため小学生が午後4時を過ぎて帰宅する場合には選択区域の6年生までバスで帰宅できるよう対応をいたしました。スクールバスと通学区域審査会では年度始めと冬季前に対応し審査会を開催しています。これについては1年生から3年生の冬季はバス通にしたいというほか、バス通学の対象外の保護者からも申請がありました。申請については他の子どもたちへの影響もあることから公平平等の視点で慎重に決定しております。今後ともこのように随時対応してまいりたいと考えております。以上です。
教育省の答弁がありました。7番関忠夫議員に2回目の質問を許します。
はい、年末年始含めて PTA の役員の会議を開き、スキー事業等で冬は日照時間が短いというようなことで夕方の下校特に問題があるような、それに対応してもらいたいということに聞こえました。また公平平等っていうことは大切なことなんですけれども、これなかなか難しいと思うんですね。場所によっては線引きをした場合、ここは対象、ここは対象でないといういろいろなわずかな距離で出てきちゃうという場合もありますけれども、この小学校の PTA の役員会っていうのは私が間違ったらこれは申し訳ない話になるんですけれども、やはり保護者っていっても1年生2年生の保護者が PTA の役員になるということは前例としてあまりないんじゃないかなと私は思います。と申しますのも、私も子どもを育ててきた親として PTA の役員になるにはやはり小学校の時には4年生から6年生の間ぐらいの親を要するに保護者が PTA 役員やるというような現実だと思います。この辺で、去年の小学校 1、2年生の子どもたちを持つ父兄要するに保護者はこの PTA 役員は地区の PTA の代表者でもありますけども、その辺の意見が私は知りたいんです。要するに低学年、児童の同じ児童でも1年生2年生が一冬過ぎてみて徒歩で通っていて何も問題がなかったのかと、そんなことは私はないと思います。つらかった部分、それが思い出になるかもしれません。学校に行くのが嫌だというのは日があったのかもしれません。いろんな問題があると思うんです。 そんな中でやはり低学年の子どもを持つ親御さんの意見っていうのは、私が今質問している中でどこまでその反映されていってるのか、要は全て私が質問しているのはその見直し、一冬過ぎての見直しについてお伺いしているんで、実際問題低学年を持つ保護者の意見あるいは子どもたちの意見というのはどうだったのか、把握しているようでしたら答弁ください。
はい、7番関忠夫議員の2回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、教育省。
実際に PTA の会長さんは6年生と9年生だと思いますけれども、どこの学校も PTA の役員の中にはそれぞれ学年役員というのがおりますので、PTA 会長さんは必ずその総意でですね、意見を吸い上げてきているんじゃないかと思っております。私が知る限りにおいては1年生の保護者でいわゆる徒歩区間になっている保護者がなんとかバスに乗せてくれないかというふうな申請が上がったことも聞いておりますし、それにつきましては審査会等で審査をして回答しているところでございます。私も教員という世界でこう生活をしてきた中で、例えば湯沢町のこの通学の基準だとかそういったものが他の市町村と著しくですね、厳しい状況になっているんであればそれは大いに改善しなければなりませんけれども、他の市町村と比較してもそんなに湯沢が厳しい状況ではないと思っておりますし、私も今子どもたちが本当に地域で見なくなった、遊ばなくなった、うちでゲームをしていると、あるいは体力が落ちたと、いろんなことが言われる中で学校の先生方も校長先生もなるべく歩かせたい、ただ保護者の皆さん方は危ないとかそういった見地でまたいろんな要望があるわけですが、ありますが、やはり教育的ないろんな見地からも考えてですね、で子どもたちが歩く中で大人から学んだり地域から学んだりすることもあるかと思いますので、総合的に判断をしながら、とにかく登下校で事故がないように文部科学省も国も通知を出して、そしてそれに基づいて通学路の安全推進協議会というのが設置されているわけでありますので、私ども教育に関わる人間、学校に関わる人間は事故がないように今後とも努めてまいりたいと思っております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。7番関忠夫議員に3回目の質問にします。
はい、確かに他の市町村と、さほど差がない、それはその通りだと思うんですね。ご当地ユーザーは私何回も今話させてもらっているように一般の市街地とは違って冬になると車の数が極端に増えるんですね。これは先ほど来申し上げているようにスキーをする車、ボーダーの車、それを含めた車が夏の交通量よりは極端に増えていくんではないかと、私はそのようにこの湯沢町の観光客の受け入れ、観光の町湯沢として著しく冬は車の数が増えるんだというふうに認識しております。そんな中で、子どもたちが安心安全に登下校ができる体制として今質問をさせてもらっているわけですが、これは選択肢は2つあると思うんですけども、バスがあればバスに乗せたいっていう保護者もいれば、いやうちの子どもは体力の作りのために歩かせたいという保護者もいると思います。ただ私はこの登下校の対策だけ本当に3回も質問させてもらっているんですけども、なぜ大事かっていうことは、やはり夏、今の時期から秋まで通う状況と冬になって通う状況はもちろん気象条件も違いますけれども、車の量が全然違うんですよと。だから安全、そして安心できる対策っていうのは何かということをお尋ねしているわけです。そして この一冬過ぎてみないと検証ができない、検証ができないということは検討もできないということであって、一冬過ぎたんで先ほど来この問題について質問をさせてもらっているわけです。やはり事故があって、あってはいけない。まあ、文科省ももちろんのこと、国、県、湯沢町の町長をはじめ執行部の皆さんもそう思っていることとは思いますが、夏と冬では環境が違うのと車の量が違いますよと、私はそのように考えております。やはり小さな保護者、あるいは年長さんで来年小学校に上がる親御さん、保護者含めて、問題点というのはやはりつぶさに拾い上げ、対応できることは対応していかなければ安全対策はできないんではないかと。 PTA の代表者は意見をまとめてきてくれてるだろうと、地区 PTA がまとめてきてくれてるだろうと。じゃあ実際地区 PTA の役員の皆さん、本当にそんなにいろいろ意見まとめてくれているんでしょうか。信用しないわけではないんですが、やはりその辺きめ細かにやはりやっていただきたいという要望をしまして、次の質問に移ります。
はい、それでは7番関忠夫議員に、質問事項5について1回目の質問を許します。
はい、これが最後の質問になりますが、試験投稿での問題点、関係機関への改善、要望はどのような状況下に対して、道路改良等について所管している行政の優先順位や予算の関係もあり、進んでいないのが現状であると言っておりますが、先ほど大きな問題として道路の拡幅ということで県に強く要望していきたいと教育長の答弁がありましたが、やはり実際その朝は集団登校という形で、東方でもあるいは上級生や下級生含めて一緒に登校するわけですが、私はやっぱり下校時、まあ教育時間が違うということでバラバラになる、このように小さい子どもたちが2人あるいは1人、バスを降りてから1人でしか行けないところっていうのが湯沢町にあります。そこは歩道が夏はあるんですが、冬は歩道除雪されていません。そういうところっていうのは実際保護者にしてみても、一人の子供だからやってくれないんだよねというふうに問いをかけられました。いや、そんなことないですよと。きちんと対応できることがあればきちんと対応して町にしてもらわなきゃいけないと思いますよと。要はその冬の除雪つっても、その地域がこじんまりした地域なんで、やはり歩道除雪しても意味が、まあ正直言ってあんまりない現状の中で、車道には消雪の水が出ている、そこに小学校1年生がランドセルを背負ってとうとう一人でとぼとぼ帰っていく、こんな状況をやはり、保護者を含めたおじいちゃんおばあちゃん見ていて、とてもそのかわいそうだというような意見をいただきました。まあおよそどの地区か教育長も分かるかと思うんですが、あえて地区は後でこっそり教えますけども、ここでは質問しません。まあそんな状況があることも、やはりつぶさに情報っていうのを把握していただきたいなと。まあ今後とも強く問題点があるものについては粘り強く要望していきたいということですが、先ほど1点だけ伺いましたが、その他信号機の設置だとか、あるいは現在雪が消えてから日にちが経っている中で、道路の白線含めた線引きもきちんと終わってないような状況もありますが、その辺含めて強く要望していくにはどんなことがあるのか、 1,2 点だけお聞きします。
7番関忠夫議員の1回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
通学路の道路改良等の要望についてでありますが、先ほども答弁いたしましたように、5月19日の通学路安全推進協議会を受けまして、保護者の皆さん方にも今全員アンケートをしているところでございます。そういったアンケートの集約を受けまして、先ほどから答弁しておりますように、通学路の安全につきましては、やはり可能な限り事前に事故が起きないように対応しなければならないかと思っておりますので、またこれから細かいアンケート等が出てくるかと思いますので、それを受けて対応していきたいと思っております。大きな要望につきましては、ずっと前からももう関係のところに要望しておりますけれども、なかなか順番があって、回ってこないのが現状であります。なおこの9日火曜日にですね、通学見守りボランティアの会員の方約40人ぐらいいるんですけれども、会議を開催いたしまして、登下校の安全対策について協議いたしました。そういったボランティアというような形でご支援いただいている方も含めまして、今後問題になっている箇所、手薄になっている通学路、こういったものもこれから強化してまいりたいと思っております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。7番関忠夫議員に2回目の質問を許します。
はい。湯沢学園代理、27年4月27日に発行されております。こんな中で、今年は施設も整い、通学にも慣れ、落ち着いたスタートになりましたと。また学校支援ボランティアの皆様から積極的に活動を進めていただいたりし、保護者、地域の皆様と共に全ての子どもたちを育てていく、行こうとする政治も整いつつあります。オールユーザーの体制づくりを充実させていきたいと願っております。このように学校長名で学園代理が出されているわけですが、やはりこの暑い夏が過ぎ、紅葉の美しいユーザーが訪れ、また冬が来るわけなんですが、いろいろ業務をやっていく中で、問題点は大きいからこうだ、小さいからこうだでなくて、やはり地域別な問題点もあると思います。事細かに把握していただき、来たる冬のシーズンには、今年の冬の登下校よりも安全安心に登下校ができることを実施していただくことをお願いして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
はい。以上をもちまして7番関忠夫議員の一般質問を終わります。暫時休憩いたします。ただいまの時刻は、13時47分です。14時まで午後2時まで暫時休憩をいたします。